レイヤーマダでどうしてお届けいたしました。解決ウィアロイヤーズ、この番組はロイヤーロイヤーロイヤーの提供でお送りしております。今日は内笹井先生に来ていただいて、相続、まあ、遺言相続、
はい、
お話を伺ってるんですが、まあ、遺言っていうのを、まあ、書いとかないと、はい、後々、まあ、みんな揉める元になるので、っていうのはよくお話いただいてますけれども、はい、遺言はあれですか、家にしまっとくのと、前先生に教わった公証役場に預けとくのと、
はい、
どちらがいいという言い方もあれですけども、
そうですね、
うん、
まあ、いいという意味で言えば、うん、やはり公証役場で、うん、まあ、公正証書遺言というのをちゃんとするというのが、はい、一番確実なんですよね、
うんうん、
そうするとその公証人が、まあ、作ってくれますし、はい、で公証役場にちゃんとそのものが保管もされるし、うんうん、
はい、
遺言ってその書いた時に、まあ、書き方がいろいろ決まってるんで、うん、ちょっと印鑑忘れたとか日付忘れるだけで無効になっちゃうんですけど、公正証書だとそういうことはないし、
はい、
あとそのちょっとその時ボケたんじゃないかとか、うん、そういうことを言われることもあるんですけど、
はい、
公正証書だと、まあ、あまりそういうことも言われない、うん、ちゃんと公証に確認してるんだから、
う
ん、だから効力もかなり強いんですよね、
うんうんうん、
そういう意味ではその公正証書遺言するのが一番安全で確実かなと思うんです
けど、ね、なるほどね。やっぱりハンコが必要なんですか、実質のサインじゃダメなんですか。
そうですね、実質証書遺言って、まあ、誰でもノートの切れ端でも何でも紙はいいんですけど、
はい、
全文全ての文章を自分の手で書いた上で、はいはい、日付を書いて、うん、名前を書いて、うん、で捺印、それはもう民法の条文にそういうふうに書いてあるんですよ、
うんうんうん、
だそれを一個でも満たさないと、うん、
はい、
もう遺言として効力を持たないことになっちゃうんで、うん、
はいはい、それは実印ですか。
実印じゃなくても大丈夫です。
大丈夫です。
認め印でも、
うん、
シャチハタだとどうか分からないですけど、まあ、でも、うん、まあ、印鑑ということであれば、
うん、
シャチハタでも印鑑は印鑑だと思うんで、
はい、
いいと思うんですけどね。だ多分その母印じゃダメだったり、
うんうん、
あと前昔裁判例があるんですけど、はい、4月吉日とかたまに書くとかあります吉日だとやっぱダメなんですよ。
書きそうだなんかそういう風に
そう
だ、末日とか、
ね、そう、はい、そうなんですよね、うん、だからそのちゃんと日が分かんないとダメとか、
うん、
だから結構、はい、そんなに難しくないんですけど、ただ、うん、
ポイントはそういうところですね、きちっと、
はい、そうなんです。
ただシャチハタでもいいっていうのはちょっとね、何でもとにかくハンコを押すっていうのは形式的なもんですね。
そうですね、まあ、うん、シャチハタがいいかどうかはもし争いになったケースがあるか私も知らないんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこは印鑑だったら、まあ、いいんだと思うんですけどね、
うんうん、なるほどね、まあ、そうやって、公証役場に預けたことが一番いいと、
はい、
でも その一方でその紙の切れ端でも何でも実質だったらいいっていうところも面白いですよね、
は
い、
そうですね。だからもう公証役場に行くっていうと、まあ、いろいろその前に段取りもしなきゃいけないし、
うんうん、
あと体調が悪かったり、はい、ちょっと足が不自由だったりすると出るのが億劫で、うん、行くのも大変ってこともあるじゃないですか、
はい、
であと急にこう緊急の時とかは時間がなかったりとか、うん、そのまあ、自分が今書きたいとか、
はい、
まあ、そういう時は本当何でもその、うん、条件さえちゃんと満たしてれば、
はい、
いいんですよね、
うんうん、なるほどね、
はい、
でまあ順当にいけば、まあ、二世帯住宅で例えば住んでた場合に、
はい、
ご両親と旦那さんと奥さんというのは一般的な家庭じゃないですか、はい、まあ、子供もいて、
ええ、
でご両親その旦那さんのご両親のお家だったとして亡くなって、はい、その家を受け継ぐときに相続税というか、まあ、相続になるわけですよね。
そうですね、
そういうことですよね、
ええ、
その時にまあ、同居してた方がやっぱり強いんですかね。
そこはそういうわけでもな
くて、
法律上は、
う
ん、兄弟は同居してようがしてまいが、
うん、
それはもう同率っていうんですかね、同じ割合なんですよね、
はい、
なんでちゃんと親が遺言を、うん、まあ、面倒見てくれたから多めにあげるよとか、
うん、
そういう遺言を書いてあれば、
うん、
まあ、そうするとそちらが優先するんですけど、
うんうん、
それがなければもう、うん、親の面倒をどんだけ見たかにはとりあえずはまず関係なく、
はい、
同じ割合になっちゃいますね。
あ、そうなんですか、はい、そうするとやっぱりきちっと書いておくべきですね。
そうですね、
息子のためにも、
書いておいた方がいいですよね。
そうですよね、
はい、
そうじゃないと例えば3人兄弟いたとしてその住んでる家が売りに出されちゃうっていうことになるんですけど、はい、売ってこう分割するってことになるんでしょうかね。
そうですね、まあ、それが一番問題というか、まあ、
うん、
その預貯金がたくさんあればいいんですけど、そんなにないとすると、
うん、
土地と建物が一番価値があった場合ですよね、はいはい、でも例えば兄弟3人いて3等分しろって言われるともう家を売るしかなくなっちゃうんですよね、
うんうんうんうん、 なるほど、じゃあまあ住み続けながらちょっと兄弟にお金を、はい、返していくっていうか、現金であげるとかそういう形ですよね。
そうですね、うん、それでも、まあ、その兄弟が納得すればそれで
納得すればね、
それでもいいと思うんですけどね、
なんだか複雑ですね、そう考えると。
そうですね、
でもその時に残した遺言が一番効力発揮するんですかね、その兄弟がそれでもごねたら どうなんですか。
その場合は、まあ、基本的には遺言通りなんですけど、その遺留分っていうのがあるんで、あの法定相続分の半分は、あの遺言とかであってもそれは犯すことができないってことになってるんで、例えば兄弟が3人いて、まあ、あのただお父さん亡くなってお母さんが生きてるとして、お母さんが半分もらって、兄弟3人で半分の3分の1なんで6分の1ですよね、なんか遺言があって全部例えばお母さんとかなった場合はゼロになっちゃうんですけど、6分の1の半分だから12分の 1、その分については遺留分だからお母さん全部あげてるけど12分の1はよこせって、まあ、言えるっていうこと
になります。ことは言える、なるほどね。それは縦のお父さん息子、それでまたその子供っていう縦の列ですよね。
そうですね、
遺留分っていうのは、
遺留分があるのが相続人になるのが、まあ、奥さんはあの常になるんですけど、1番目が子供で2番目が親で、3番目が兄弟なんですけど、子供と、まあ、親については遺留分があるんですけど、兄弟はないとされてるんで、
ないということですね、で遺言が残ってて法定相続でちゃんと6分の1ずつ分けてくれって、それは言えないですね。
遺言でですか。
はい、
遺言で法定相続分通り分けてくれ、
あの、いや遺言で、息子に全部やるって言った場合に、まあ、先ほど言った遺留分はもらえる権利だから12分の1っていうことでしたけど、法定相続分もらえる権利があるって主張することはできない。
そうですね、あの、それを言いたい人はもう遺言が無効だって話を多分するしかないと思います。で、あとは遺言はあるけども、その遺言でもらうって言った人が、いや、あの法定相続分でいいよって言って、みんなで合意してもう一回分け直すってことは、それはやってもいいことになってます。
あまりないことでしょうね、それは。
あんまりないですね、あの大体揉めてますからね、
とってもいい仲のいい兄弟でしょうね、それはね。
そうですね、
そういうのはあの相続あのなんかみんな家族会議みたいな、なんて言うんでしたっけ、
あの遺産分割協議、
遺産分割協議
っていうふうに言いますけど、まあ、そんな別に かしこまった会議を開く必要はなくて、まあ、兄弟で集まって、まあ、実家 そのリビングとかでいいんでしょうかね、これどうしようかとかっていうふうに、まあ、話し合って、じゃあ、その、まあ、割合は一応そういうふうになってるんですけど、そのみんなで話し合うときは別にその割合にこだわる必要はないんで、じゃあ土地と実家の土地と建物は長男がじゃあもらうかと、で預金が、あのここ何々銀行と何々銀行にあるから、じゃあこっちをその次男がもらって、残りを三男が、そういうふうに分けようとか、まあ、それは自由に決めていいことになってます。
あ、なるほどね、そう、遺産分割協議っていうとすごいことなんですけど、まあ、茶の間でみんなでお茶飲みながら話した
り、あ、そうですね、それでも
何でも、まあ、話し合いってことですね、
そうですね、
なるほどね、はい、では曲挟みましてまた続き伺います。 EXILE で君がいるから。